村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
村上和夫のスイッチオンで生きようシーズン2、皆さんこんにちは。今日はですね、この放送始まって以来対談企画を、立ててみました。大阪から今日来ていただいた、映画監督でありへそ堂インターナショナル代表の入江文子さん、今日大阪からはるばる来ていただきました。先生と対談していただきます。村上先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
入江文子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変楽しみにしております。
こちらこそありがとうございます。
で、最初に入江文子さんどんな方かなっていうリスナーもいらっしゃると思いますので、ちょっと入江さんの方から自己紹介も含めて、はい、先生とのどういうお出会いだったのか。
はい、先生と出会わせていただいたのは、私が初めて作った映画の4分の1の奇跡、本当のことだからっていう映画なんですが、これは2006年に1年かけて作った映画なんですね。その映画は山本勝子さんっていう養護学校の先生と生徒さんを描きつつ、みんなが違っていてみんなが大切な存在だということ、病気や障害も大切だということ、そして人それぞれが本当にこう大きなものに守られてるんだよっていうことを伝えてる映画なんですね。はいはい、でそれを私自身がこれから先の人生は使命を生きたい、ミッションを生きたいって思って本当に全力投球して作った映画だったんですが、映画が完成する1ヶ月前に、はい、この映画を世界に届けるって思っていたにもかかわらず、ある新聞記者の方が試写会を見て、はい、最初は取材に来られたのに、うん、映画を見終わった後、この映画は、新聞で宣伝っていうか新聞には載せれませんって言われたんですね。でそれを聞いた時に、こんなに感動してくださってるのにって思ったんです。うん、でなぜそれが無理だったんですかって勇気を出して聞いてみたら、その新聞記者の方がこの映画で語っている医学的なこと、科学的なことをお医者さんでもなく科学者の方でもない養護学校の先生が語っているから、新聞には信憑性がないから載せれないんですと言われたんです。
ということはまだ今のバージョンじゃなかったんですね。
じゃなかったんです。なので内容がいくら本当であっても、語っている方が科学者かお医者さんじゃないとダメなんですって言われた時に、もう私どん底に突き落とされたんですよ。まずは映画もほぼ完成していて、その頃は、村上和夫、今出てくださってる村上和夫先生も、のぼりみきお先生というお医者様も、
まだ出てなかったんですね。
そうなんです。
中には、
はい、でもうこれで私は伝えれた、でも心の中で何かこう何かが残ってたんですけど、ちょっとここまでいけたから大丈夫だぐらいの感じだったんですよ。でその電話でガーンって落ちたんですけど、落ち込んだ途端にビュッて上がってきましてね、
はい、
あ、これは映画公開の1ヶ月前に聞かせてもらえたってことは、まだできることがあるはずだ。それは私は世界に届けるって決めてたので、はい、日本の新聞に載せれないような映画が世界に届けられるはずがないと思ったんですね。でそこからお医者さんと科学者の方を探そうと思って、いくら探したってそんな知り合いなんかどこにもいないので、うん、まずは山本勝子さんの付き人の小林正樹さんっていう人が、はい、まあすごくお顔の広い方なので相談の電話をしたんですね。そしたらいや、いないなっておっしゃったんですよ。でその時に私の心の中で、ああそうだ、子供の頃からすごくこう通ってた小児科の先生に頼もうかなと思ったんですね、近所の。そしたら私の心の中から、はい、何小さくまとまってるんだ、世界に届ける映画だろう、何の制限もなかった、誰やっていうような声が自分の中から聞こえた時に、パッて出たのが村上和夫先生だったんですよ。
ああ、ようやく先生の名前が、はい、
で私はその映画を作るもう2年前から村上先生の講演は2回聞いていて、もうすごく感動していて、私の中でもう村上先生しかいないって思って、それで小林さんに村上和夫先生がいいですって言ったんですね。そしたらその小林さんが宝の一言をくださったんですけど、それは無理だよってやったんですよ。その瞬間スイッチが入ったんですね。
無理って言われた、
無理って言われた時に、いや何もやってないうちから無理かどうかわからないから私やってみますって言ったんですね。そしたら小林さんが、じゃあやってみたらって言われまして、電話を切ったんですけど、当時村上和夫先生がアメリカに住んでおられるのか日本のどこに住んでおられるかも知らない状態だったんです私。そこからでも結構あのネガティブな私が、絶対何かが方法あるはずだ、絶対何かが方法あるはずだって思ってるうちに、まあ映画公開10日前です、映画の初上映会の10日前に村上和夫先生と30分だけ会う機会を作ってくださった人がいたんですね。それが天理で、30分だけですよって言われたんですよ。しかもね、3時から30分だけ村上和夫先生にお会いできるようにしたから絶対遅れないでくださいって言われたんです。で私はもうもちろんそんな機会いただけたので11時に天理に行ったんです。そして村上先生の、まあ、地元でもあるので、はい、ちゃんとお祈りしようと思って天理教に行ってお祈りもして、もう準備万端ですね。じゃあさあ行くよって言って、その先生のおられる場所に地図を持って車に乗ったら、運転手の方が、あれあれここじゃないここじゃないって迷い出すんですよ。そしたらね、11時から来てる私が3時に間に合いそうもないんですよ。で、って。そしたら心の声がね、私のネガティブな方の心の声が、ほら見て、私がそんなうまくいくはずがないわ。ここら辺で失敗しとくのがちょうど私らしいわって、こう悪魔が囁いたんですよ。そしたらもう一つの私が、まあ見ててみって言ったんですね。で、わ、どっちが本当の声だろうって思いながら車の中で焦ってたら、結局着いたのが3時15分だったんです。遅れちゃったんです。だから私の中で、あ、15分しか先生とお話できない、だからもうパソコン広げてカメラを用意して担いですぐに走れる状態で待合室に入ったんですね。そしたら私の前におられた方が、もう私の顔が多分形相変わってたんだと思うんですね、順番に並んでる時に。私の顔が変わってたらしくて、行ってすぐ出てこられたんです。そして、いや、あなたたちものすごく真剣そうだから私の話は早く切り上げてきたよって言ってくださったんですよ。でその方も未だに応援してくださってる方なんですけど、でその後、じゃあどうぞって言われて私たちが部屋に入ったんですね、村上先生の部屋に入ったら、そこにおられたお世話してくださる方が、 あなたたちね、遅れて順番が逆になったから1時間半時間あるよって言われたんです。で私たちキャーって悲鳴を上げて、30分だけだよって言われてたのが15分になったと思ってたら、1時間半先生との時間をいただけて、しっかり4分の1の説明をさせていただいて、はい、映画のそのゆけいちゃんのところも見ていただいて、はい、撮影もさせていただいたっていう、そこの間にもなんかすごい試練というか、結果的にはあの時ゆっくりと先生のお話を聞くことができたっていう日だったんです。多分この話先生にするの初めてかもしれないですけど、
僕も初めて、そんな詳しい話は、
はい。で突撃で行ったことと、あと私もこんな偉い先生からインタビューを受けれるさせていただくっていうことすらね、もうどうしていいかわからなくて、きっともうこれで先生と縁が終わってしまうんやろうなって、こんな失礼なことして縁が終わってしまうんやろうなって思いつつ、いや、この私の個人的なことでこの映画を潰したらダメだっていう勢いで、多分もう炎をブワーって先生に
先生は覚えてらっしゃいますか？その
覚えてますよ。
あ、その時どういう印象だったんですか？
いや、厚かましいいや、僕はその入江さんも知らないし映画も知らなかったし、 そのインタビューの話も前から聞いてたかどうかもしれないから、うん、飛び込みで入ってこられたように感じて、で一応私なりに喋ったら、いやそれは不十分やからもう一回最初からやり直してください
ダメ出しが
ダメ出しが来たわけよ。
あれはね、あの時空気凍りついたんですよ。あ、もうなんかこうそこまでいてる人から襟根っこをつかまれてもう出ていけぐらいの空気が漂って、その時にあ終わった私はって思ったけど、先生にお願いしてもう一度その、このことが伝わる、あの先生の壮大なお話を入り口を4分の1にしてもう一度お願いできますかってお願いしたとたん、本当に空気がね、もう恐ろしい空気になって、もうここで引き下がるかどうかっていうところだったんですけど、先生がもうしばらくは迷われた最後に受けてくださったんですよね。
まあそうですね。
でも私はその冒頭におっしゃった死者を見てないんですけど、今の本編だけ見るとやっぱり先生がいらっしゃることでものすごく作品がこうキュッといい形でしまったっていうことですね。
そうなんです。
そうですかね。
そうなんです。
私は分からないけど、
あれがあったおかげで今世界16カ国、今今度アジア11カ国に広がろうとしてるんですけど、本当におかげさまなんです。ありがとうございます。
いや、どういたしまして。
本当にあの世界的に今飛び回ってらっしゃる、今年もね、はい、4つの国にお仕事で行くんです
けど、はい、まあ、しかしそれはやっぱり入江さんのね心意気に圧倒されたんだな。
もう本当申し訳なかったと思ってるんですよ。いやいや先生
今そう思ってない
で
しょ。
でもその後私あの、あ本当にもう先生とのご縁は終わったなと思ったけど、あの申し訳なかったので改めて先生の楽屋に謝りに行ったことあるんです、講演の時に。
忘れた。
でその時に先生がもう大丈夫だよ言ってハグしてくださって、あ本当にこう大きい方は違うなって思ったのをすごい覚えてるんですけど、そこから先生といろいろ対談させていただいたり、映画に共演させていただいたり、私としてはもう根性での関係は終わったなぐらいの失礼なことをしたにもかかわらず、より深くこうやってあのお話しさせていただけるっていうことがね、本当に不思議だなと思ってるんです。
でもそうやってあの全く一見違うフィールドでこう活躍されてるお二人なんですけど、意外や意外話してみるとその日本のこととかですね、いろんなあの共通項もたくさんあって、うん、今日はあの入江さんの方からいくつか先生にこう質問も含めてちょっと二人であの貴重な対談をですねしていただきたいなと思っておりますが、
はい、
あの取っかかりは どっからいきましょうか。
そうですね、まあ先生が今はっていうかずっとサムシンググレートっていうことで伝えてくださってる大事なことは、多分今その本だけでも世界16カ国に行っているってことは、人間の、あの本質のことを伝えてくださってるからだと思うんですけど、でそういうスピリットって特に日本っていうのは強いように思うんですけどね、今先生が思われる今度この今からまあ日本が立ち返る先っていうか、何か思い出したり取り戻す大事なものは何と思われているかなということをお聞きしたいなと思ったんですけれども、
20世紀はね、はい、やっぱり科学と技術が非常に進んだそういう時期ですよね。科学技術文明が盛んになってすごい発展して私どもは便利になったり快適な生活を送るようになった。ところがそれがそのやっぱりその限界というかその反動というかそういうものが見えてきて、それと私は21世紀は生命文化の時代だと、命の文化の時代でと思ってます。で僕たち生命科学というのをずっと50年もやってきたんですけど、本当は生命についてはまだ何も知らないんですよ。あまり知らないなんて私はバカに見えるから分かってることだけを喋ってますけど、私このは物質としての生命を扱ってるわけです、うん、それも死んでるわけです。命がないそれは、うん、だから生命生物科学じゃなくて私物科学やりてるんですけど、うん、死んだものを扱ってると、うん、ある程度分かるんですけど、しかしその肝心要の命が とは何ですかっていうことは科学的にまだわからない、しかし命というのはそれこそ生き物はみんな持ってるわけですし、太古の昔から命とは何だって言ってきたんですけども、だから科学技術文明から生命文明の時代にこれから入るというふうに思ってるんです。その時に命とは何だっていう時に、はい、やっぱり命についての元はまだ科学的には何にも解明できされてないというのが原点で、私が言っているサムシングレイトというものを仮定しなければ命はわからないというふうに思って、サムシングレイトの時代でなり生命の運命の時代であるというふうに思ってます。そういうことで、まあ、日本人は特にサムシングレートということをもう大昔から感じてきた、
はい、
そのあらゆるものに神や仏の姿を見てきたわけですね、でそれの一番大元がサムシングレートやと思っているんで、
はい、
まあ、そういうことを伝えていきたいと。
もともと日本人はそういうサムシングレートを全ての元としてつながって生きてきた、そのあり方とか生き方を今もう一度生き直すのが生命文明、これは古くて新しい生き方っていうんですよね。
そうです、まさそうですね。
うーん、
しかしそう言ってもただ単にね、はい、元に戻るっていうだけではもう戻れないんですよ、
はい、
これだけ科学技術が発達しね、
はい、
だからやっぱりその科学技術文明と生命文明が調和を保つという、はい、そういうことが大切で、
先生は例えばその具体的に調和を保つっていうのはどういうことだと思われますか？
それはですね、人間の生きていくためには両方いるんです。やっぱり科学と技術を、はい、のおかげで私は快適な生活を、送ることができる、
はいは
い、でこのが便利な時代をですね、便利な生き方を全く捨てることはもうできないんですよ。
なるほど。
しかしそれだけにやってると環境問題も解決しないんですね。
物で栄えて心で滅びるって戦後言われてた時代から、今はその物で栄えることがもう非常にね発展して、今度はそれとそのことと元々の命を大事にすること、この両方を大事にして生きていくっていうことなんですね。
物、はい、も大切なんですよ、だから極端にね、その精神世界だけを解く必要があるけどね、物と精神は両方とも大切です。
すごい、そうですね。
だから僕たちが今冷房暖房を完全に切ってしまったらね、
はい、
もうなかなか生きづらいわけですよ。
それはある意味、まあ、そういうふうな発達したことを今までは当たり前だったり、もっともっとっていう気持ちが多かったけれども、こうなったことにまた改めて感謝しつつ、大事に使いながら生きていくっていうことも大事ってことですよね。
そうですね。だから他の生き物の命も考えるということですね。
他の生き物の命、
命を考える、全部生きてるわけで、しかも遺伝子の暗号は全部同じなんですから、つながってるわけです、生き物は。
そうですよね。カビも先生同じやっていうのを聞いてものすごく感動したんですよ。
同じ遺伝子暗号を使ってる、
カビもね。
そう、あらゆる生き物はつながってるわけですよ。
それはあらゆる生き物が同じ暗号を使っているってことは何を示唆させるんですか？
同じ言葉を喋ってる
言葉、
言語ではないけど同じ、
じゃあ通じるものがあるはずです、あるはずなんですね。
だから花や木を見てもね、やっぱり何か通じるものがあるんですよ。それは生きてるということ、それから生き物は同じ電子暗号を使っているということですから。ところが物というふうな生き方は他の物の生き方は命は考えないんですよ。もっといくと他の人のことは考えない、自分さえ良ければいいと思って。 ってる。しかもそれではもう限界に来てるわけですよね。
言葉意識で話してることもあるでしょうし、うん、で私が、20年前すごく尊敬してたシャーマンがいるんです、うん、あのハワイにおられるサージキングって方なんですけど、はい、その方から教えてもらって未だに役に立っているそのシャーマン の、 あのハワイの、まあ、カフナですね、カフナの人の考えは意識があるものとして関わったものは意識のあるものとして返してくるっていう考えなんですね、うん、で私はその考えを取り入れて例えばボールペン一つでも買うときに意識のあるものとしてこのボールペンが私と一緒に成長できますようにとかね、うん、思うとなくならないんですよ。
へ
でなくしても必ず返ってくるっていうことがあのすごく体験的にたくさんの体験があるんですね、うん、そうすると命のあるものだったら顕著に現れるだろうなっていうのをもう身をもって感じるわけですね、
うん、
だから先生はこういう人だって思って関わると先生はそういう人として返してくれはるし、うん、この人はこういう人だと思うとそういう人に返してくれるっていうことできっとそれがあの目に見えない微生物であったりとか、うん、もしかしたらウイルスかもしれないしそういう目に見えない命のあるものに対して自分がどう関わるかでこれから関係性っていうのがどんどんこう新しくなっていくのかなと今先生の話聞いて思ったんですけどね。
だからブッダはバイキンだって言ってるけど、
はい、
それ例えばその微生物も、
はい、
大地の中にたくさんある微生物も私どもは共存してるわけですよ、
はい、
だからその汚いとかそのダメだとかいうものの中にもね意味があってそれを完全に排除すると生きていけないかもしれない。
そうですね。
最後のイレさんの話で思い出したのはダイラマ法と何度も対談してるんですけど例えば面白い対談は花には心があるかっていう対談なんですね、うん
はい、
日本の科学者はねかなりの人がやっぱ花にも心のようなものがあるとそれダイラマでないって言うんですよ。花にはそれはね後でいつも分かったんだけど同じ仏教でもねあの砂漠の中で、
はい
木も花もないようなそういう中で生活してきたね仏教徒とね、
うん、
日本のようなねこの花やね木やね四季折々のね
囲まれながら
生活した人と違いがある。同じ仏教徒でも
そうですね、
うん、面白かったですよ。それはもう
環境っていうのはすごく大事ってことですね。先生
日本人が今のような精神性を持ったのは、はい、僕はやっぱ環境の力が大きいと思います。一つは遺伝子ですけど日本人の遺伝子はねハイブリッドなんですよ。ご存知ですか？
知りません。教えてください。
南方から来た人と北方から来た人のハイブリッド。
へ、それはどういうことですか？
だからあの両方の
が全て融合してるってことですか？
そうそう。
へ、
だから日本人が
ん
あのしかもそのハイブリッドが何千年前にも行われてきて、だから それが遺伝子の中にも入ってるし、
はい、
だからか日本のというねその環境ですね、
はい、
四季に恵まれしかも東洋の一番東の端にいながら西洋文明を取り入れたわけですね。その前にやっぱりだから日本の文明はね重ね木文明だって言うんですよ。重ね木、それは、
はい、
おそらく縄文人というのが最初にいて、しかし縄文っていうのはものすごく高い文明を持ってたらしいんですよ。例えば土器なんかを見るとね5000年前の、
はい、
その土器があってね料理をしてたらしいんですよ。西洋人がね焼肉を食べてる生肉を食べてる時ね、
はい、
日本人の縄文人は焼肉を食べた。
ちゃんと焼いて
焼いて食べた
調理して、
そのもうは非常にあのハイテクその当時のハイテクノロジーを持ってたわけね。それが1万年ぐらい続いててね。でそのだから日本の運命はねその1万年の間ほとんど戦争の形跡がないんですよ。そこでハイブリッドでね融合してるわけね。 で、この中国の文明が入ってくるとね、
はい、
そのいいところを取り入れてね、
はい、
この漢字文明なり、弥生時代になってね、農耕が盛んになってきてね、そうして中国文明を取り入れたわけですよ。しかし完全に中国文明じゃなくてね、ちゃんと自分の合うとこだけ取れてる。だから次々重ね着をしてきたわけですよ。次西洋の科学技術文明を取り入れた。
また重ね着、
また重ね着、もう十二人一人ですよ。
まさに
そう取り入れながらね、あの自分日本人のアイデンティティを作っていったんですね。そういう民族がないんですよ。例えば外国の中国文明が入ってくるとね、日本の文明と中国文明が戦争するわけよ。どっちかがどっちかをぶちまかすんですよ。だからそういうふうに融合して取り入れてきたという。
確かに中国の文明一つ見ても一つの国が全部なくなって新しい文明になりますよね。
だから今お話聞いて思うのは、重ね着がなぜできたかっていうと、中心があったからだと思うんですよね。
そうです、
うん、それがなかったら振られるだけでなくなってしまうんですけど、その中心に縄文時代の生き方があったのかなと思ったんですけど、
う
ん、
そうね、
私あの縄文時代のことちょっとすごくハマった時期がありましてね、あの環境学博士のところで勉強してたことがあるんです、20年前で。その先生に縄文時代の話を聞いたら、その当時微生物を神としていた時代なんだって教えてもらったんです。なのでこうただこの木とかに縄を張るだけで社としたっていう話、何かわからないですけど嬉しかったんですね。それで縄文時代の戦いの仕方を知ってますかって聞かれて、いやわからないです。そしたら例えば私と村上和夫先生とのどっちが正しいかっていうことを正すための方法っていうのは戦いではなくて、網を編むんですって。網っていうか綱、縄文だから綱を編むんですって。そしたら先生が編まれたのと私の編んだのを出した時に、言ったら自分の中心っていうか、まあ御霊というか心魂の美しさが出るんですね。そこに編み方に、それは小手先だったら綺麗か汚いかなんですけど、自分の在り方っていうのは見たら分かるわけなんですね。そうすると見たら私が参りましたの世界だったんですって。誰かが評価するんではなくて、見たものがその人の生き方が分かる、そこで戦ってたんだ。戦うじゃないな、正しいとかどちらの意見がそうなのかっていうのは
表現し合って、
そう、その中心に、どっちの人が中心、天通り天を生きてるかってことを中心にしたんだってことを聞いて以来、これ以上の指針はないだろうと思ってたんですよね。ですごく憧れているのが縄文時代で、あとその戦う兵器っていうか槍とかそういうのが一切出てこなかったのも縄文時代だけらしくて、
うん、
出てきてもちょっと自分の動物にやっつけられないようにこう刺すようなものだったり、人を殺したりとかするようなものは一切出てこなかった時代だっていうのを聞いて、まあそんな生き方がしたいなってずっと思ってるんですよ。
当然その時はその2人お互いパッと見て参りましたっていう感性持ってないと、
そうですそうです、
それが永遠と何ってなったりとかってならなかったんでしょうね、きっと。
だから元の中心が共有してたと思うんですね、その一つの、まあ、サムシンググレートの思いっていうのを共有してるから、そこからどっちが、まあ、ずれてるかとかどっちが近いかっていうのは共有しているので、
う
ん、それを見た時に、
あ、
すいませんっていう感じで分かるのかと。なのでそこを今この生命文明で共有できさえすれば、自分の中から、あ、自分が間違ってたなとかちょっと違ったかなっていうのが出てくるのかなっていうのも感じるんですよね。
なるほど、
うん、なのでその中心、そうなんですよ、その重ね着できる中心があるかないかによって、重ね着ばっかりして自分がなくなってしまうっていうことが、今もしかしたらいいものが多すぎて自分を作る前に来すぎて、あれ、
まあ、あれ見たりこれ見たりっていう、うん、ずれてしまう、
たくさん来て動けなく
なるほど、
うん、でも中心さえあればいくら来ても、うん、あの自分流にこなしていけて、その中心が天意通りの自分であれば本当に本来日本人なのか世界中の元の人たちっていうか昔の人と生きてた生き方になるんじゃないかなっていうのが、まあ、私が思っているへそ道で伝えていることなんですけどね。なるほど。